井博明と
横川楓の
お金の話。こんにちは、経済コロミストで千葉商科大学附属高校校長の高井博明です。
こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家の横川楓です。
高井博明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。44回目の放送ですね。
はい、
今撮ってるのがこれ4月の半ばなんですけど、ついに好調になってしまいました。
いや、そういう時期ですよね、新しいことを始める、
ね、新しいことにしても程があるっていう感じが、はい、するんだけれども、いやでもね、初めての入学式というか30何年ぶりの入学式なのかな高校の、ちゃんと高校の校長デビューも果たしました、ね、式辞とかね読んだりして、校長先生みたいですねなんか楽しいですよ校長。
いいな、ちょっと私も4月から新しいことをいろいろ始めたので、ちょっと4月だなって感じです。新生活ですね。
忙しくなりました？
忙しくなりますね、はい、
私一番の変化は毎朝6時か6時半に起きるようになって、新聞記者時代からは考えられない生活になってるんですけど、でもすごい健康になりましたね。
いや、早寝早起きは大事です、
ね
はい、
もうちゃんとね11時ぐらい夜には眠くなるんですよね。人間よくできてるんだと思うんですけどもまあ、新しいスタート、皆さんもね健康第一で明るく楽しくスタートを切っていただければと思います。ゆとりのある人生を過ごすために大切になってくるのがお金です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができるちょっとためになる話をお届けしていきます。
感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井博明と横川楓のお金の話スタートです。ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。今日の話、お金の知識を磨ける資格あれこれ。お正月と4月は目標立てがちですよね。
そうですね、
ね、しかもなんかねこの資格取るぞみたいなね目標立てがちだと思うんですけど、横川さんめっちゃ資格持ってますよね。
そうですね、私めっちゃ資格持ってて、なんか自分が何を持ってるのか全部ちょっと把握しきれてないくらい
名刺に全部しつったりしないの？
名刺に載せてるのもなんかどんどん増えてきちゃうので、うん、入れられなくなるじゃないですか、どんどん。
あ、なんかほら裏見ると、はい、なんか老眼じゃ読めないぐらい資格書いてる人いるじゃないですか、たまに、ね、
私はそこまでは書いてないですけど、まあ、入れてて、うん、そうですね、私もファイナンシャルプランナー、私が持ってるのは AFP、
うん、
と簿記とか。
お、簿記何級？
簿記は2級です。
おお、すごい、はい、
とか、あとそうですね、資格じゃないですけど MBA の、まあ、学位
MBA、はい、経営学修士ですね、
はい、
まあ、私は中型免許ぐらいですかね。
逆にそれ私持ってないんです
勝った勝ってんのか負けてんのか、はい、ちなみに今 AFP ってお話があったんですけど、
はい、
これはアフィリエイティッドファイナンシャルプランナー、これ何が違うんですかね、普通の AFP と。
そうですね、まず多分お金の資格っていう話だと、うん、多分、うん、ザお金の資格がファイナンシャルプランナー
FP ですよね、
だったと思うんですけど、うん、まあ、そのファイナンシャルプランナーも、うん、まあ、なんていうんですかね、ファイナンシャルプランナーって名乗れるかどうかみたいなところは、うん、まあ、2つ一応資格みたいのがあって、はい、FPA 技能士っていう方と、うんうん、AFP とあと CFP っていうそのアルファベットがついてるやつがあるんですけど、はい、まあ、基本は多分皆さんはあの FP 技能士のファイナンシャルプランニング技能検定っていうのの、まあ、1級2級3級とかの等級があるものを受けていただく、
はいはい、
うん、っていうことが、まあ、そうですね、ファイナンシャルプランナーになる第一歩かなと思います、
うんうん、はい、あのよくね FP 何級持ってんのみたいな言い方すると思うんだけど、これは普通 FP 技能士
を指してる。そうですね、はい、
で AFP とはどう違うんだろう。
AFP との、まあ、違いとしましては、うん、そうですね、まあ、2級に合格してることと、あと AFP PT っていうのの研修を一応受けなんか、まあ、終了しなくてはいけなくて、
試験だけじゃなくて、
そうです。であと FP 技能士の1級2級3級とかの方は、まあ、受けて受かったらもう合格って感じなんですけど、うんうん、その AFP と CFP っていうやつは一応継続の教育がありまして、
ほう、
その2年ごとに資格更新されるので、私もその2年に1回何科目かの授業を一応受講して、うん、で更新するみたいな、
免許の更新みたいな、
そうですね。で、
ですね、
いわゆる FP 協会さん、
はい、
っていう方が、あの、まあ、運営してる、認定してるのが AFP と CFP っていう方になるって感じですね。う
ん
う
ん
う
ん、おー、 CFP ってのは A よりもちょっと難しい。
そうです、難しいです。あの、さらに試験を受けて合格するみたいな感じです。
いやー、そりゃお金の話って番組をやる資格がありますね
そうですね。しか、ま、でもちょっと AFP とか CFP はちょっと難しいんですけど、
うん、
まあ、FP3 級とかはすごくそのお金のこと、初心者の方にはめちゃくちゃおすすめで、
うんうん、
まあ、投資とか保険とか、まあ、税金とか、まあ、年金とか、まあ、いろんなことについてすごい広く学べる、うん、浅く学べるのが、
おー、なるほど、
うん、あの FP3 級なので。
じゃあどっちかっていうと、その誰かにアドバイスするっていうよりも自分のために金融の知識ちょっとちゃんと身につけたいなっていう時に勉強するといいよってい
う、はい、そうです、そうです。それがあの私としてもすごくおすすめですね、
うんうんうんうん、あとあれですよね、2級と3級は受けやすいじゃないですか。
そうですね、
あのコンピューターベース、
はい、
CBT ってやつですよね。だからペーパーベースと違って、
はい、
あれ1級はペーパーですよね。
そうです。
なので受けるっていう手軽さで考えても3級はトライする価値が、
そうですね、3級なんかその結構私勉強大好きで資格取ってるんですけど、なんでかっていうと、うん、なんか資格取るとゴールみたいな感じしません？なんかその目標があるじゃないですか。
クリアって感じね。
なんかただ、うん、例えば本読んで学ぼうっていうのだと、うん、なんかゴールがなくて、うん、
なるほど、
自分がそのなんか本当に身についてるかどうかわからないけど、なんかその試験とか受けると結果で合格ってなったら、まあ、合ってるってことじゃないですか、自分がやってきたことが。
確かに。
っていうのがわかるから私試験とか資格とか好きなんですけど、なんかそういう意味でおすすめです。
いやー、全く考えたこともなかったそっか、確かにね、
はい、
ちなみにお高いのかな。
3級は8000円です。
1回受験するのが8000円。
そうです。
それ以外はお金かからないんですか。
いや、かかりますし、私が持ってるの AFP ですけど、うん、その年会費みたいなのも一応ありますね。
ああ、はい、はい。3級取っちゃったら年会費払わなきゃいけない。
技能士とかはかからないと思います。1回合格、
はい。じゃあ勉強、自分でテキスト買ってきたりネットで調べたりして勉強して、で8000円、
はい、
一発で受かれば。
そうですね、
一発で受かるのかな。
一発で受かる、3級は一発で受かるものだと思います。
お、
ちゃんと勉強すれば。
なるほど、はい。2級になるとちょっと難しいのかな。
そうですね、2級になるとちょっと勉強時間をしっかり確保しないと難しいかなっていうところですね。
なるほど、なるほど。おお、なんか取った方がいいですか。
いや、でもなんかやっぱ合格ってなるのは嬉しいの
そうか、いっぺんこれまず全く勉強しないで受けてみようかな。多分落ちるんだろうな。
いやいや、それ意外とそれで受かったらすごいですよ、もう完璧ってことです
なるほどね。あとね、まあ、今僕は高校、千葉商科大学附属高校の校長先生なんですけど、うち商業科があるんですよ。で、みんな簿記の勉強してますね。うん。簿記もね、あの、日商簿記ってのありますよね。これも、横川さん持ってるんですよね。
はい、持ってるんですけど、まあ、簿記は、ちょっとまあ、触れる機会が多分内容、FP に比べて内容的にないと思うんですけど、企業の経理とか、まあ、税務、とか、うん、まあ、財務の知識が身につくものっていうところで、
うんうん、
で、そうですね、普通の方であっても株式投資をするにあたって決算書を見たいとか思ってる方は、うん、簿記の勉強をしておくと、その決算書とかがちょっと読みやすくなるんじゃないかなと思います。
いや、本当ね、僕も今だから初めて商業科の教科書を見せてもらって、商業科の先生にパラパラめくってるんですけど、商業科の子たちが勉強してるね、内容ってね、社会人になる前にみんなやった方がいいんじゃないっていう内容が多いんですよ。例えばなんかビジネス基礎とかってなんですけど、それもなんかビジネスマナーからね、あと資本主義の仕組みみたいなことがちゃんと丁寧に書いてあったりするんですよ。で、ね、簿記3級はこれもみんな取った方がいいんじゃないって気がする。
でもビジネスパーソンのなり方は簿記3級には入ってないです、うん、
あ、それはね、
はい、それは入ってないですけど、あの、なんか あとは確定申告をする副業とか、まあ、自分で稼いでいくみたいな方の思ってる方とかは、うん、会計の帳簿を自分でつける必要があると思うんですけど、
ああ、そうですね、
まあ、その時にする仕分けの貸し方借り方みたいなやつがあるんですけど、うん、それとかが簿記での資格で習うことができるので、
うんうん、
まあ、ちょっとその確定申告の時とかに役に立つかなっていうところもあります、
うん、そうなんですよ。お金の流れが分かるようになるじゃないですか。物とお金の流れがこう自分がねビジネスで何かやった時にこれって会社の中でこう動くよねって分かるようになるんだと思うんですよね。で実はね全然分かってない人多いんですよ、うん、多分ね横川さんはもう分かりきってるから、えそれ分かんないってどういうことっていう感じだと思うんですよね。でもね例えば損益計算書、まあ、PL とか言われますよね、あとバランスシート、貸借対照表と、あと今キャッシュフロー計算書って、これ3つあるんですけど、どこがどうつながっててここがこうなるよねってまあ分かってるじゃないですか。で、まあ、僕もね簿記持ってないけど分かるんですよ。これ、ね、全然分かってない人結構いるんですよ、ビジネスパーソンで。でもそれってどうやって仕事するんだろうって感じしません？
そうですね、
分かってないとちょっとやばいなって感じするんだよね。
でも正直私簿記の勉強室の頃、うん、のが10代だったんですよ、
はいはいはい、
だったんでなんか正直よく分からずやってた部分も若干あります。
あだよね、
はい、
そうだから順番逆、
はい、見方はなんか分かってたから、うん、後でちゃんと理解できたみたいな、
うん、あこうだったんだみたいな、
はい、こういうことかこれみたいな
ですよね。だから僕ねビジネスパーソンの人にお勉強するのをお勧めしたいのと、あと就活する前に大学生のみんなにやった方がいいと思うんですよね。やると企業を見るときになんか我々その普段って消費者として触れたり、あと看板とか CM とかそんなんで企業のイメージってついちゃってると思うんだけど、 BSPL 読めるだけで全然見える世界が変わってくるんで、簿記3級おすすめだな。ちなみに簿記3級の難易度はどれぐらいですか？
そうですね、2週間ぐらいで取れてる方が多いイメージあります。
おお。
簿記2級からすごく難易度が上がるので、まあ、3級でとりあえずいいのかなっていうところはありますね。
なるほど、
はい、
確かにね2級はねみんな頑張って取るぞっていう感じでやってますね、
はい、
高校生、うん、かなりやっぱり仕分けの処理とか細かく、
そうですね、工業簿記っていうちょっとマニアックっていうかの専門的な知識が入ってくるので、
うんうんうん、なんか原価の計算とかちゃんとできるようにならなきゃみたいなので、はい、まあ、ここまでできれば本当私会計も分かってますよって言えるレベルかなっていう感じがするんですけど、簿記3級は流れが分かれば、
そうですね、
あ こうなったらこうよねって、はい、なんとなく分かってればなんとかなるんじゃないかなっていう
レベルで、パズルですね、
うん、あそうそうそう、そんな感じ、そんな感じ、はい、おちなみにあれですか、簿記3級を取ったのは
でもなんか本当にマジで明確に覚えてないんですけど、でも
高校生とか、
そうですね、高校生だぐらいか大学、まあ、でも高校生かな
と。おで2級は大学生で、
2級は多分大学生でしたね、はい、
なるほど。いやちょっと僕もね実はなんとかとりあえず簿記3級は頑張って取って、校長のうちに2級頑張って取りたいなと思ってるんですけどもねって言っちゃったラジオで、
あでもあの予備校とか通わなくても、私も当時テキスト、あの本屋さんに売ってるテキストのみで合格したので、う
ん、プレッシャーかけるじゃん
それぐらいの勉強量でも大丈夫だなと思います。
あの相談する相手はいっぱいいるわけですよ、職員室に。
うん、うん、確かに、
うん、なのでね、あとね、あの部活動を作ったんですよ簿記勉強する、なんか簿記部とかって結構あって、商業高校には、で簿記の大会とかあるんですよね。
あ、それ聞いたことない。
そんなんはあるんだけど、うちの高校出てなかったんで、新しくね簿記含めた簿記会計と、あと IT 関係は何だろう、まあコンピューター部ってのはもともとあったんだけど、それを IT チームみたいな名前に変えて、であと金融を僕がいろいろカリキュラム作ったりね、イベントやったりしようかなと思ってるんで、金融のチームも一緒にしてビジネスラボっていうですね部活を作ったんですよ。日経ストックリーグにも出ちゃおうかなと思ってるので
、いいです、青春ですね。
青春でしょ、
はい、
青春でお勉強するっていう感じなんだけどもまあでもその部活動の一環でもあるので簿記私も勉強しますということで、この後はこぼれ話のコーナーです。
ラジオ日経、
高井博明と
横川楓の
お金の話。こぼれ話。4月から働き始めて、これ流れるのは5月の連休明けなのかな、はい、昔からね5月病なんて言われてね、新しいスタート切ると結構それ溜まっちゃうんで発散しなきゃいけないんですけど、 ちょっと我々これ収録してるの4月の半ばなんで、ゴールデンウィークちゃんと休めましたか皆さん。我々は休めるかなっていう予測になっちゃうんだけど、どこ行きます？
いや、なんかマジで何もまだ考えてないです。
何も考えてない、
何も考えてない。
やっぱゴールデンウィークといえば旅行、
そうです、ね、
行く人多いと思うんですけど、4月3日付の日経電子版の記事です。ゴールデンウィーク旅行者数 7% 減、日並び悪く国内低調、 JTB 推計という記事が出てまして、 JTB が3日発表したゴールデンウィーク旅行動向によると、旅行者数は前年比 7% 減の2345万人となる見通しだ。例年より連休が少ないのに加え、宿泊費用の上昇も響いて国内が5年ぶりにマイナスとなる。一方で海外は伸びそう。
そうですね、海外は同じ推計で 10% 増って書いてありましたので、ね、うん、
これ国内が高くなっちゃってるってのは多分インバウンドの影響ですよね。
そうですね、やっぱ私もなんかちょっと出張の時とかに調べてて、ちゃんとしたホテル高みたいになりました
ね。え、はい、そうなんですよね。ちょアクセスいいとか泊まれないですよね、
うん
うん、ロンドンかお前みたいな値段になってて、
いや本当、しかもやっぱ海外からのね、いらっしゃってる方すごい街で多いですよね、
うんうんうんうん、いや本当観光名所の周りってちょっと外れたところもガラガラ引っ張ってる海外の人がすごく多くて、日本人が泊まるホテルはどこだみたいな状態になってますよね。でも旅行な、ゆっかわさん行かないのか。
僕でも今年4連休しかないって感じですもんね、連休自体は。
なんですよね、
3、4、5、6の4連休だけ。
これがね、なんかね、僕はね1日からね6連休かな、
うーん、めっちゃいいじゃないですか、
になるんですよなんか創立記念日とかいろいろ組み合わさってて、カレンダーの並び的には悪くないんですけど、どこも行く予定がないというよりも学校休みの間にですね、校長先生以外のお仕事をやらないと、本書いたりね YouTube やったりとかってやらないといけないので、ゴールデンウィークはお仕事です。はい、
わかります。やっぱ休日とかってあれですよね、なんかメールとか他のね仕事止まるから仕事しやすいですよね
なんかね、よく自営業ってブラックだって言われるじゃないですか、うん、これがブラックになっちゃうと、普通に平日は校長先生やってるんで、なんか人生真っ黒みたいな感じになっちゃう。まあこれはね、あんまりお勧めできない、お勧めできないですけど、まあ、まだね新人校長先生なんで、一人二馬力で頑張ろうかなと思ってます。横川さんちゃんと休めてるんですか？
そうですね、なんか何を持って休むかみたいなところありますよね。
SNS の投稿見てると、あれまたおたかつしてるなみたいな、
はい、でもなんかその取材に行ってる場合もあったりとかするので。
あれ仕事なんだ。
仕事の時もあります。
はあ。
最近趣味が仕事になって、
それでも
いいことなんですけど。
いいんじゃない？
はい、全然すごいいいことです。
それって疲れがたまらないタイプですよね
そうですね、
うん、
まあ、でもなんかちゃんと魅力を伝えなきゃみたいな記事の
お
気持ちがちょっと。
そうかそうか、
はい、
そうするとちょっとこうお仕事感が出てきて辛いみたいな
のは。嫌ではないですけど、仕事感は出てきましたね。
それ気をつけた方がいいよいや本当、もう僕はね文章を書くのは結構ストレス発散になるんで、今校長先生のブログも始めたんですよ。
すごいですね。
週に2本ぐらい書いてるんですけど、これも校長室で原稿を書くのは若干こう気分転換になるみたいなところがあって、病気ですね
いや私やっぱ乗ってる時じゃないと書けないタイプなんで。
ああそうかそうか、はい、そこはねなんかもう20何年やってたんだね、書くのもね書かなくなるとかえって落ち着かないみたいなとこあるんですよね。
じゃあゴールデンウィークも執筆されたりとかするんですか、やっぱり。
あ、もうめちゃくちゃ原稿溜まってるんで今なんか受注しちゃった本が 3,4 冊溜まってて首が回らないみたいな。
あ、私も本は書いていただく方向にしようかなって思ってます
あ、ライターさんが作ってからね、はい、あ、なるほどなるほど。僕あれダメなんですよ、もうなんか自分で早く書きたくなっちゃうからね。
でも気持ちはめっちゃわかります。その意思疎通大事ですよね。
ですよね、
うん、普通のインタビューとかもそうですけど、
なんか結局でもかゆいところに手が届かない感じになっちゃって自分で書いちゃうんだよね、うん、それ、あ、書いちゃうって、これ今なんかダジャレになっちゃったなそうか、うん、ということで皆さんちゃんと休めてますかっていうこぼれ話だったのに、全然休めてない2人の愚痴になるというこぼれ話のコーナーでした高井博明と
横川楓の
お金の話。 今日の話はお金の知識を磨ける資格あれこれというテーマでお送りしています。 FP と簿記の話なんですけど、はい、他にどんな資格が。
そうですね、大きいものというか結構その難易度が高いものだと税理士とか、うん、ここに会計士とかもありますし、あ
と、ここまで行くと食えますよね。
そうですね、あと社会保険労務士とかもありますし、う
ん
う
ん
う
ん、
あと
は横川さんは持ってる、
はい、私はこの辺は持ってないです。
この辺は持ってない、
はい、勉強はしてたのはあります。
僕は何も持ってないな他にはあれかな、証券会社に就職すると外務員って取りなさいって言われますよね。証券外務員、
そうですね、
ですね。あとね、僕年金絡みの資格ってねよく分かってないんですよね。これあ DC プランナーってこれ資格があるんだ。
あります。またなんか持ってる方いらっしゃいますよね、たまに。
いやそう、名刺に書いてあるんだけどこれ謎だなと思ったんですけどあ、認定されてるものがあるんですね。あ、なるほどなるほど。こんなんちょっと勉強した方がいいなっていう分野なんだけど、これ難しいのかな。勉強したことあります？
ちょっと見たことあります、テキスト
とか。年金アドバイザーとか。
そうですね、
どれぐらいのレベルだと、さっきのね FP3 級ってみんなちょっとやってみたらみたいなレベルだと思うんだけど、これってやっぱ難しいのかな。 FP やっとけばいいのかな、やってみないと分かんないですね。
まずでも FP やっぱやってみて、うんうん、ちょっとやっぱ専門性がやっぱ高いものになると思うので、証券画面とかアンビスプランナーとかは、うんうんうん、もっと知りたいとかもっと知識深めた方がいいなとか、それこそお仕事に生かしたいっていう方であればっていうところは、うんうんうん、あとまあ本当資格取るのが好きみたいな。
よっかさんみたいね、
はい、
あ、なるほど。でよっかさん、これ資格取るってなった時にね、はい、紙のテキスト買ってきたりするの、勉強するって。
あ、そうですそうです。あの、でも私予備校に行ってたこともあるんですけど、勉強のために、あの資格の、
はいはい、
でも基本的には本屋さんで売ってる本で勉強してます、う
ん、はあ、やっぱ紙の方がいいんだ、うん、ネットじゃなくて。
あ、そうですね、一応紙の本で、うん、私はスマホ、あの中毒なので、うんうん、あのスマホとかパソコンとかでやってしまうと他のもの見ちゃうんですよね。
なるほどね、
はい、
だから確かに
あの本でやってます勉強は。
でネットから遮断された状態でお勉強するってことですね、
はい、そうですね。
あ、僕もね原稿を書くときはスマホを別の部屋に置いていくってことをしてるんですけど。
そういうことですよね、や
っぱ。なるほどなるほどそうかそうか。で僕取ったことないから全然わかんないんですけど、はい、ちゃんと計画立ててこの期間で勉強してみたらプランを立てるもんなんですか。
そうですね、まあ、あの試験日って絶対わかるじゃないですか、どの資格も、
はいはいはい、
あの CBT で取れるやつは、うん、多分結構選択肢はあると思うんですけど、
コンピューターで受けるやつですね、
はいはい、うん、まあ、それ以外は多分試験日っていうのが決まってて、うん、まあ、CBT のやつも多分まあ大体自分がどれぐらい取りたいかなみたいなのは決めておいて、うん、まあ、そこに向かってじゃあどう勉強していくかみたいなところを一応スケジュールは事前に立てますね。
あのね、僕もね簿記の勉強をしようと思ってプラン立てようと思った時に全然わかんないじゃない、
はい、
なのでチャット GPT 君にねプラン立ててもらったんですよね。今の知識これぐらいって入れてプラン立てろって言ったら、簿記3級は2週間ぐらいこのテキストをこんだけやれみたいなの教えてくれて、プラン見たらなんか取れたような気になってやってないってだ、全然ダメ。あ、これ校長として間違ってるな、まあいいかでもプランニングに使えるなって感じがしました。
あ、確かにいいですよね。
簿記2級はね半年ぐらいちゃんと勉強しろって。
あ、でもそうだと
出ました、うん、分かってるつもりかもしれないけど分かってないですよみたいな鋭い指摘を受けて、確かにちゃんと計画してやれば取れるのかな。その点ね、やっぱね高校生って恵まれてると思います。
まあ、あれですよね、それこそ大人になると毎日勉強するのが結構しんどいんですよね、
う
ん、
そう。
でも私は5分でもいいから毎日勉強してました。
お
ー、あのてか本だけ読むみたいな。
いや、毎日やるのは大事、
毎日やるのが大事だと思います。一回休んじゃうと結構休んじゃうってなっちゃうから、
はあ、向いてないわ俺確かにね、うん、いや分かる分かるんだけどね、そう、その点毎日勉強するのが仕事だから、
うん、
で先生が進捗も管理してくれてね、でここまでこれやんないとダメだぞってお尻も叩いてくれるって、頑張れ高校生って感じだね。うん、なるほどね。ちょっと私はお尻を叩いてくれる人がいないのでどうしたらいいですかっていう
あ、でもなんか私結構テキスト何ページをいつまで読むぐらい細かく決めてました。
偉いね、向いてるんだわやっぱはあ、でもあ、唯一それやったの思い出したわ、大学受験の時やりましたよ僕も。
いや絶対やってますよね、だからあの、うん、比較的皆さん、
そう逆算して、はい、うん、そのせいで夏休みに1日12時間ぐらい数学やらないと間に合わないって分かって12時間やったんですよそうだそうだ、やっぱ人間 計画は大事ですね。
でもスマホでやってたこともありました、そういえば。なんか移動時間とかにクイズのアプリとかでやってました。
あ、僕復習みたいな。あ、英語やってますよ。あ、英語じゃない、今スペイン語。
そういうなんかあの学習系のアプリあるじゃないですか。
デュオリンゴやって
るんだけど、簿記とかもあると思うので、うん、なんかそういうの使うといいんじゃないかな。
あ、なるほどね。
MP とかも多分ありましたね。
でもそれまた脱線しちゃう誘惑と戦わなきゃいけないんじゃない
の。いや、そうですね、あの両方やってました。だから見て
生き抜きと勉強と、はい、あ、なるほどね。では一応ちょっと今日のまとめをしておくと、まあ、お金の知識が身につく資格がいろいろあるので、まずは資格を調べてみようっていうのがいいんじゃないですかね。それと、まあ、おすすめはみんな FP の産休と簿記の産休はやって損はないので、やってみたらどうだろうですね。あとスマホの誘惑に負けないようにしましょう。そして計画をちゃんと立てれば横川さんのように資格取りまくりの人生を送れるこのあたりがポイントじゃないでしょうか。以上、今日の話はお金の知識を磨ける資格あれこれでした。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
高井博明と横川楓のお金のお話、エンディングです。いや、今日は全然勉強してないのに勉強になりましたね資格取った方がいいのかな。
本屋さんの資格コーナーってちょっとワクワクしませんか。
全然わかんないもん何がワクワクすんの。
なんかあ
の
こういう教科書あるんだみたいな。
もうなんかこれ
行かないですか、資格コーナー。
資格コーナーに行ったことないかも
じゃ今度行ってみてください
どこにあんの。あ、趣味実益コーナーとかその辺にあるのかな。
資格のコーナーありますよ、本当にちゃんと。
そうなんだ。
とかいろいろなんか売ってる簿記とかまとめて置いてあるとか絶対あるんで。
そうか、はい、そうなんだ。ちょっと行ってみようかなって、はい、言っといて多分行かない
ぜひお聞きの皆さんは見てみてください。あの、
もうさっき1回行っちゃったんでね、簿記とりあえず3級2級も頑張って取ります、校長先生。はい、
この番組、高井博明と横川楓のお金の話は、ポッドキャストで毎月第2、第4火曜日の朝6時頃の配信です。ラジオ日経第1では、第2、第4火曜日の夜10時半から放送です。ラジオ日経はラジコのサービスを利用して、パソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送をお聞きいただけます。
次回は5月27日の予定です。番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。番組のサイトからも質問をお送りいただけます。ここまでのお相手は高井博明と
横川楓でした。
最後のね、締めの一言をいつも言ってるんですけど、これ番組スタッフのご指定なんで、校長の式辞の一部を読み上げます。自分の人生を豊かにするには、自分の集中力を自分自身のために使わなければなりません。時間を積み重ねて生きるのか、溶かして流してしまうのか、選ぶのは私たち自身です。全文が気になる方は、私のノートか千葉商科大学附属高校のサイトに校長ブログがありまして、そこに載ってますので、ご一読いただければ幸いです。それではまた。